波コスミックの皮膚み言葉。現代にあなたが生まれた意味がある。今世でのあなたの環境に意味がある。すべての人に生まれてきた意味がある。今ここにあなたがいるだけで意味がある。波コスミックの皮膚み言葉のコーナーが始まりました。日本という私たちが住んでいるこの国には、この国ならではの美しい言葉や文化、歴史、行事や習わしがあります。そのような素晴らしい環境での生きる素晴らしさを皆さんにお届けしていくコーナーです。さあ、それではナミさんと一緒にお届けしていきます。ナミさん、よろしくお願いいたします。
お願いいたします。
さあ、今日のお話なんですけれども、
はいはい、今日はですね、五行引用の中から見た色と食っていうことで、ちょっとね、詳しくお話ししようと思います。
はい、
まず引用五行っていうね、毎回お話ししてるんですけど、
はい、
木火土金水木火土金水っていうね、この5つのエネルギーっていうのは、はい、引用五行の中ではね、この森羅万象宇宙のエネルギーはこの5つに全てが分類されてるって言われてまして、
はい、
その中でね、夏は、赤、火のエネルギーで赤です。
はい
うん、で、夏のね、食っていうと、まあ赤いものってね、イメージしていただくと、例えばトマトだったり、スイカだったりとかね、するんですけども、
はい。
そういうね、夏の火のね、こう、エネルギーの時っていうのは、はい、どうしてもね、まあ、熱気を帯びてる、体が熱くなりやすいですのでね、
はい、
食の方から行くと基本的には、まあ、体を冷やすもの、まあ、赤いもの以外でもね、例えばキュウリだったりナスだったりでね、すべて水気が多くって体を冷やすもの、
は
い、でいう考えでね、はい、まあ、季節のね、その旬のものを食べるっていうことがまず基本ですけども、そういう意味がね、はい、あったりします。でね、今日それこそ夏のお話もねしようかなと思ったんですけど、二十四節気ではね処暑でして、はい、実はねもう立秋を過ぎて暦は秋っていうことで、まあね、先週からの引き続きで、木火土金水は方位がありますよと、でその春夏秋冬の中でも金のエネルギーで秋で西ですよっていう風にお話、
秋は
金のエネルギーで西です、方位は西、
はい、
で色は白ですよっていうところまでお話ししましたね、
はい、
でそこをちょっと踏まえて、お話ししようと思います。
はい、これから秋にもうね、
そうです、
季節も向かっていきますから、
そうですね、はい、でね、食のことやなんかをちょっと勉強されてる方はね、知って見える方も見えるかもしれないんですけども、秋のね、その金のエネルギーっていうのは、
はい、
これから冬を迎えてね、体をね、どこを養生しないといけないのかなって、気をつけるのかなっていうところから見ると、肺と呼吸器を気をつけるっていうところなんです。
肺と呼吸器。
そうです。まあこれから寒くなるね、季節になるので、そこをね、冷やさないように温めましょうっていう季節なんですね。なので、もうまだね、残暑がね、とても厳しくて、それこそ台風やなんかもね、今まだたくさん来る季節なので、なかなか秋ってね、イメージしにくいと思うんですけど、実は夏の猛暑から過ぎて、もうちょっとね、朝晩が涼しくなってくる季節に、ね、なりますよっていうことで、体を冷やさないようにするっていうね、ことを気をつけてね、これからいただきたいなっていう、もうこれも9月にね、また入ってだんだん行きますのでね。
そうですね。
はい。っていうと、その季節から白いものでイメージしていただくと、今の時期だとね、なんかユリネだったり、ハトムギ、白キクラゲとかね、えのき、夏大根なんていうね、そういう白いものがありますけど、免疫とか呼吸器系とかにね、よく、作用するっていう風にね、考えられてる食べ物です。やっぱりその時々の季節のものを取るっていうのがとても大切ですね。
なるほど。はい、
その私たちが呼吸器ですとか肺に、うんまあ、気をつけなければいけない、そうですね、そういったところにも、はい、ちゃんとこう聞いてくれるのが旬のものなんですね。
そうなんです。で、夏は先ほど言いました、火のエネルギーで色は赤でっていうね、はい、お話ししました、はいうん、で秋は西の方位で色は白ってお話しましたね、はい、で鐘のエネルギーです、はい、これ木火土金水っていうの中でも鐘のエネルギーっていうのはお金のね鐘っていう漢字を書いて鐘のエネルギーなんですけど、はい、これねお金って捉える方がねすごく多いんです。あの金って読むとねあのお金ってね、はい、捉えてしまう方がとても多いんですけど、はい、これはあの木火土金水の中では、こう木火土金水っていうね、まあ円形にこう順番に木火土金水っていう風になってると考えると、土の中から金が生まれるっていう金が発掘されるっていう意味ですよね、
はい、
で、あの金っていうね土家の次が金っていう風になってて、そこのね金のエネルギーっていうところでみんな金っていう感じ見るとお金って思っちゃうんですけど、実はまあ金を発掘するっていうか石とか鉱物硬いものとかね、そういう風に捉えていただくといいかなと思うんです。で、あの鉱物石硬いものとかね、そういう風に思ってください。で金お金ってイメージするとどうしてもゴールド、色で言うとゴールドとか黄色をイメージします
そうですね、
うん、でも実は黄色っていうのは土系の色なので、実は土のエネルギーのとこの色なんです。
なるほど、
はい、なので俗にね世間では西に黄色っていうね風水でちょっとね広まってたりとかするんですけど、はい、西は先ほど言いましたね秋って
こと
で金のエネルギーって言いましたよね、はい、白です。
白ですよね。
はい、白です。はい。なので、皆さんね、あの、西に黄色じゃないのってね、あの、思っている方見えると思うんですけど、実はそういうふうに、今、まあ、あのね、あの、世間的にはちょっと広まってますけど、実は、あの、西には白が、あの、カラーとしては、合いますよっていうことをね、爆弾発言しちゃいましたね。あの、ラジオの向こうの方が、買っちゃってるんですけどっていうねも人もいるかもしれませんけど、実はあの西には白がいいですね。
あ、そうなんですね。
はい、はい、そうです。
うん、あの陰陽五行という木火土金水、はい、この5つが、うん、このまあのエネルギーが森羅万象を司っていると考えると、はいはいはい、そういうことなんですね。
そういうことですね。だから陰陽五行の中ではあの鐘のエネルギーの、あの西の方角秋の方角は、はい、色は白と、
白、
はい、いうことです。
わかりました。心に留めて、
はい、で先週ねちょっとお話ししました、あの暦ではあの旧暦でねあの捉えるので、あの8月が実はもう秋ですよっていうお話を ねしました、はい、で8月1日っていうのを発作って言って、はい、旧暦のもう昔江戸時代とかね、その昔の頃っていうのは薬日としてね考えられてて、あの北斎のね絵の中でもあの八朔太夫ってあるぐらいで、吉原のね中でもあの白い着物をね8月1日には着るっていうことがあの推奨されてた。江戸時代にあの大奥ね、江戸幕府の徳川の大奥の中でも白い衣装をね8月1日は着るっていうことを推奨されてたっていうのは、厄を払う意味、まあ厄除けですよね、要はそういう意味で白い衣装を着物ですね当時着るっていうことがね推奨されてました。でその中でもあの今後これからのね、まあ、今で言うと旧暦っていうのは今の1ヶ月から1ヶ月半後なので、っていうと本当で言ったらまあ9月からね9月の頭から9月の半ばぐらいまでっていう風にね、考えると台風がねとても来る時期なんです。
多いですよね。
まあね昨日もね、はい、あのこちらの方も台風来ましたけども、
はい、そうです、影響ありましたけど、
はい、であの9月1日もね今度防災の日っていうね、うん、迎えるあの日もありますけども、はい、あの昔からもあの210日って言って立春から数えて210日目、うん、大体毎年ね9月1日頃なんですが、はい、それと220日220日目っていうのは、あの古来から三大厄日と言われてましてね、そういう台風だとかあのそういう自然災害が起きやすいですね、はい、 って考えると、例えば農作物ね、稲に、稲がね、ちょうど開花するような9月のね、実りの時期に、あの、台風が来たらね、大変なことになっちゃって、農作物にもね、被害が出たりとか、例えば、あの、漁師の方やなんかもね、海に出るか出れないかで、それこそね、自分たちの生活がかかってる、お魚取れなくなっちゃいますからね、台風来ると。なので、そういうふうに生死に関わるね、危険があるっていう問題が起きやすいっていうことで、あの三大役人として捉えられてたっていう時代もあるっていうことですね。
昔の人っていうのはそういうことをきちんと、はい、
そうなんです、
後世にもちゃんと伝えてるわけですよね。
そうですね。で、例えばね、色から言うと、花嫁さんのね、白むくなんてね、はい、皆さん、はい、今ね、割とあの、和装される方ね、ちょっとここね、晩婚化が進んで増えてきたなんていうね、お話も聞いたり。
今またね、ね、和装が多くなってきたということですね。そうです、そうです。
はい、あの、聞いたりしますけども、うん、あの、その和装の中でもね、白むくっていうのは特に意味がありまして、さっき言いましたね、あの、厄除けのために来ますよっていうことと、
多くの方たちが、そうです、そうです、そうです、はい。白い衣装を。
そうです。はい。もともとはね、室町時代から、そういうね、あの、婚礼の時には、一番格調の高いね、白の神聖な神様に使える色っていうものを、あの、身にまとうっていうことからね、始まったって言われてるんですけども、でもその中でも、あの、花嫁さんの白むくっていうのはね、まあ、通常では、例えば、純潔だとか、嫁ぎ先のね、色に染まるために、あの、白くね、もうあの、真っ白の真っさらでね、お嫁に行きますよって意味がありますってね、割とこう皆さんあの認知されてる方がね、はい、多いと思うんですけど、そうですね、うん、その中でもね、特にあのまあ花嫁さんをそのね嫁ぎ先が迎えるっていうことで白いものをまとってくるっていうのは厄除け、厄払いっていう意味と、それからあの8月1日にね、あの吉原でね、その白いものをまとうっていうのは、こういう意味で言うと秋、8月は秋っていうことで、あの吉原やなんかにね、こう見える方たちっていうのは、あのお金持ちのね、ちょっと余裕のある人っていうことは、あの豊作だったり、それから家業がね、体制してもらわないとお客さんが減っちゃうわけですよね。うん、お家が火の車だったらお客さんが減っちゃうわけですので、なので、そういう実りとか、五穀豊穣、豊かなことを願うっていう意味もあるんです。っていうと、花嫁さんが白むくで、お家新しい神経で嫁ぐっていうことは、豊かなもの。から厄除け、神聖なものを迎え入れるってとても縁起がいいこととして捉えられてて、
うわ、
はい、
白むくっていうのは、はい、そういう意味があるんですね。
そうです。で、まあね、通常では綿帽子をね、こう白むくでかぶって、はい、で、あの、こう、お嫁に行くっていうのは、角隠しっていうものをその下につけてますね。
そうです、そうです。
あの、やられた方はね、わかると思うんです。今はね、割とあの、なんていうのかな、こう、時代が新しくなったね、洋風なアレンジでね、割とお着物を着られる方も多いかもしれないんですけど、はい、通常ではね、角隠しっていうものの上に綿帽子で、かぶって、まあ、あの、こうね、あの、神様、神前で、まあ、三々駆動するとかね、そういうことが行われるんですけど、例えば、そのあの、白むく、神父の白むくも、西の方角っていうのは、通常で言うと、秋ですよって言ったんですけど、一、はい、日の日照からすると、日の沈む時っていうふうにね、考えるんです。
そうですね、西は、は
い。そうです。で、東がね、当然日が昇る時ですよね。っ、は、て、い、考えると、白むくの意味は、肉体が尽きるまでっていう、そういう意味がありまして。で、花嫁さんは白を着ますね。で、通常で言うと、男性の方っていうのは黒紋付き着ますよね。はい、あの、白むく、奥さんが、あの、お着物で、白むくの場合、男性がね、あの、黒紋付き。
黒紋付き。
うん。っていうのは、黒っていうのは、方角で言ったら北ですよってね、前回お話ししました。
はい。
うん。あの、お盆のね、ちょっとお墓の時やなんかもね、はい、お話ししたんですけど、っていうと、北っていうのは、死をイメージする、水をイメージするっていうね、そういうこともお話ししましたね。
はい、
っていうと、陰陽五行の中では、魂が尽きるまでっていう意味があるんです。なので、男性の方は魂が尽きるまで、で、奥様の方は肉体が尽きるまでっていう意味で、 神様の前で神前式をやるっていう意味があるんです。で、三三駆動もね、こう3回こうやって ね、やるのも、三三駆動っていうのは、男性が3回、女性が3回、うん、神様が3回っていう意味の三三駆動ですね、うん。そういう意味が色でもね、深くあるんです。
なんかとても神聖なもの、そうですそうです、結婚式っていうものは、うんうん、はい、本当に神聖なものであると、
そうですね、
いうことを改めて教えていただきました、はいはい。いや、今日はあの花嫁さんの白むくの話もね、
ね、昔からの習わしのことってね、うん、やっぱり意味があることがたくさんありましてね、で、特に農業ね、そういうものに対しては日本人というのはね、もともとそういう文化
で、ね、
ずっとね、農耕民族ですのでね、うん、そこから来てて、いろんなことがそういうふうに願うことだったり、豊作だったり、植え付けの時期だったり、いろんなことをね、そうやって見てる、自然を見てたり、空を見てたり、天体を見てたりね、いろんなことでそういうことを決めてきたっていう歴史があるっていうことですね。
はい、ありがとうございます。
はい。
いや、私たち日本人がね、はい、その培ってきたものというのを改めて、うん、はい、思い起こさせていただきましたね。
日本って深いですよね。ね、
は
い、
ですから、まあ、秋は陰陽五行で言いますと、その方角としては西、はい、色は白ということも頭に皆さんに置いていただいて。
そうですね。はい、そうです。
さあ、そして奈美さん。
はい。
次回は9月に入ってですよね、
はい、そうです、8月の31日は一生休みになりまして、うん、はい、次回は9月の7日、うん、7日、はい、が9月のスタートになります、
はいはい、では次回はどんなお話でしょうか、
はい、9月は、7日は長月、和名でね、長月って言うんですけど、はい、まあ、お月様のね、綺麗なね、時になってまいりますのでね、はい、それと、朝陽の節句、日本のね、節句のこと、はい、について、朝陽の節句ってね、9月9日のことなんですけれどもね、はい、そのことも踏まえましてお話ししていきます。
ありがとうございます。皆さんどうぞ、はい、次回、来週は1回お休み、8月31日はお休みですが、9月7日に奈美さんに登場していただきます。
はい。
はい、
よろしくお願いします。
はい。奈美さんの詳しい情報は、LINE アカウントでは、LINE アットマーク、nami.cd。こちらは LINE は大文字です、 LINE でアットマーク小文字で nami.cd nami.cd です、 LINE アットマーク nami.cd。 Gmail では半角小文字で nami.cd 数字で101アットマーク gmail.com、こちらまでお問い合わせください。今日も素敵なお話をいただきました。以上、波コスミックのひふみ言葉のコーナーでした。